皆さん明けましておめでとうございます。新しい年2015年が、スタートしました。で、皆さんは年末年始をどのように、過ごされたでしょうか。久しぶりにご帰省された家族と再会をして家族団らんの時を、過ごされたという方もいらっしゃるかと思います。あるいは屋根に登って雪下ろしを、されたり除雪作業に追われた方もいらっしゃるかもしれません。実は昨日教会で急遽、有志の方に集まってもらって街道の雪下ろしをしました。ちょっと屋根がすっきりしまして、これでしばらく安心して過ごせるかなと思います。本当に貴重な時間をいただいてご協力いただきまして本当にありがとうございました。今日は今年最初の主日礼拝となります。迎えた新しい年も私たちを愛しておられる天の神様に心から信頼をしてお従いしてまいりたいと思います。はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。新しい年2015年がスタートいたしました。神様は私たち一人一人にご計画を持って、また期待をされて私たちの人生を今年も導いてくださることを信じます。この朝、今年初めの主日の礼拝お捧げいたします。神様、どうぞ私たちの心を開き、御言葉を通して私たちを励ましてください。今日様々な都合で、あるいは体調を崩しておられる、休んでおられる兄弟姉妹もおられます。このひとときともにあなたに心を向けることができますように、またあなたのお守りをお与えくださいますようにお願いいたします。ひとときを御手に委ねて、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は新年礼拝ということで、ヨシュア記の一章から開きました。で、1日の元旦礼拝では、エレミア書の29章から実は開いたんです。で、そこのところとちょっと関連が今回あるところであります。時代背景は全く違うんですけれども、その元旦礼拝でお話ししたエレミア書の29章ちょっとお話ししたいと思うんですけれども、元旦礼拝では神様のご計画ということについて、お話ししました。で、エレミア書の時代は、イスラエルの民がバビロン捕囚というね、罪のゆえに神の裁きにあって、その大国バビロニアという国によって滅ぼされて、エルサレム、ユダヤの人々が遠いバビロンの町に連れて行かれて、そこで70年を過ごすことになるっていうね、その背景のあるところからお話ししました。70年間ね、異国の地で捕虜として過ごすってことは非常に辛くて大変な出来事なわけですけれども、その中にも神様は実はあなた方に計画を備えているんだよってことをエレミアを通して励ましたんですね。平安と希望を与える計画を与えているのだというふうにこう言われました。で、彼らは神様に立ち返って罪を悔い改めて、その70年間ですね、神様に信頼してこう歩み出していった。それまでは堕落してね、形ばかりの信仰生活をエルサレムで送って、目に見える神殿により頼んでいた、そんな生活をしていたのが全部取り去られて、裸にされて、初めて本当に神様により頼むものとして、その異国の地での70年を過ごした。そんなふうにこう読み取れる箇所でありました。で、そのところから私たちにも同じように神様はご計画を持っておられる。たとえ今すごく苦しくて長いトンネルの中にあるように思えるとしても、神様は私たちにも平安と希望を与えるご計画を必ず用意されている。だから今置かれている状況を受け入れて、今私たちにできることを精一杯やっていきましょうっていう、そういうお話をさせていただきました。今日の箇所、ヨシュア記、時代は遡るんですけれども、このところ開きました。で、今日の箇所もですね、 神様のご計画ということと、関係のある箇所であります。今年新しいことを始めようとされている方、あるいは今までやったことのない何か新しいことに取り組もうとされている、チャレンジしようと考えておられる方もおられるかもしれません。あるいはこれから受験を迎えてね、新たな生活が始まるというね、そういう方もいるかもしれませんね。祈り求めて、神様が今新たな一歩を踏み出しなさい、そう言われてるんだってね、確信したときは躊躇しないで思い切って一歩を踏み出すべきではないか、その何でしょう、計画の実現に向けて新たな一歩を踏み出す時であるね。そのところなんですけれども、で今日はこの吉明からですね、新たな一歩を踏み出すと題して、新しいことを始めるにあたって心に留めておきたいことについてご一緒に確認をしていきたいと思います。で旧約聖書ね、それぞれの時代背景というものがありますので、最初に今日の箇所の吉明について少しその背景をお話ししたいと思います。で吉明の時代背景はだいたい紀元前の1400年頃というふうに、考えられています。でこの吉明の少し前に、イスラエルのためにとっては大きな出来事である出エジプトという、歴史上の出来事がありました、ね。でイスラエルの民は、エジプトにこう住んでたわけですよね。ヨセフの時からですね、カナンの地からエジプトに移り住んで、最初は大歓迎されて豊かな生活をしていたわけですけど、だんだん彼らのことを知らない世代に移り変わっていって、このイスラエルの民は外国人だということで奴隷のように扱われるようになっていったんですね。そんな時に神様はモーセという指導者を人を起こしまして、このイスラエルの民をエジプトから助け出すということをなされたんです。それが出エジプトという、出来事でありました。イスラエルの民はエジプトからカナンの地、今のイスラエルを目指して、出発したんですね。でまっすぐ行けば、順調に行けば1ヶ月足らずでこう行けるような、そんな距離、ここから東京ぐらいの、距離でしょうかね。でもそのエジプトからカナの島にどのぐらいかかったかというと、なんと40年間かかったんですね。1ヶ月の距離を40年間かけて荒野を旅してぐるぐる回ってですね、ようやくカナの地にたどり着くんですね。その間いろんな出来事がありました。試練、あるいは神様につぶやいたり、でも神様のいろんな訓練を受けて、ようやく40年かけて彼らはもう少しでカナンの地だというところまでやってくるんです。でその後神様はモーセの次に代わるリーダーとしてヨシュアという人を立てられました、任命したんです。で皆さん、ヨシュアという人のことを覚えておられるでしょうか。ヨシュアですね、荒野の旅、イスラエルの荒野の旅の中でね、最初の1年がぐらいが過ぎたときに、もうちょっとで実はカナンの地だというところまで行くんですね。もうちょっとでね、約束、神様の約束の地に入れるというところに行ったんです。でまずそこで偵察隊を送ろうということになって、12人の偵察隊を、モーセは送りました。でその中の一人にヨシアという人がこういたわけですね。で偵察から戻ってくるんです。カナンの地を偵察して戻ってきて、10人の人たちは否定的なことを言いました。いやあそこはダメですってね。あの地に住む人々はすごく大きくてとっても強そうで、我々に勝ち目はありません、行かない方がいいですと言ったんですね。しかしヨシュアとカレブだけは違っていました、ね、確かに強そうに見える相手だけれどもね、神様が約束してくださった土地なのだから、その約束を信じて恐れないで行こうではないかとこう主張をしたんですね。で結局どうなったかというと、イスラエルの人々はこの10人の言葉の方をですね、信じたというかですね、受け止めたんですね。その言葉に恐れて、 神様の約束を信じて踏み出すということができなかったんです。その罰として40年間また荒野をぐるぐるさまようことになったという出来事がありました。その時の偵察隊の人のヨシュアがですね、それから40年経ってモーセに代わるリーダーとして立てられました。と今日の箇所のですね、1節から3節をお読みしたいと思います。1節から3節。さて主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。で、ね、これが神様がヨシュアに告げて言われた言葉でありました。イスラエルの地図、あの辺の地図をですね、ちょっと頭に思い浮かべてみたいと思うんですけども、イスラエルにはあの地域には死海という湖がありますね。ぷかぷか浮かぶってね、塩分濃度が高い湖ですけども、その死海に向かって北側からヨルダン川っていう川が流れ込んでいるんですね。でこの時、この義明のこの時ですね、イスラエルの民はこのヨルダン川の東側の方にいました。でこのヨルダン川を渡れば神様が与えると約束されていたカナンの地に入ることができる、もうすぐそこだっていうところまで来たんです。この川を渡ればもう約束の地だというところにこういたんですね。神様はこのヨシュアに対して、まあ、今このヨルダン川を渡ってカナンの地に入っていきなさいというふうに命じたんです。まあ、ヨルダン川を渡ることは、越えることは彼らにとってまさに新たな一歩を踏み出すことを意味していました。40年かけてですね、準備期間を経ていよいよ入っていく、ね、ではこの時ヨシュアはどんな思いでこの神様の命令を受け止めたでしょうか、ね、40年前のヨシュアはですね、非常にこう若くて体力もあってね、気力も満ち溢れていてね、たとえ困難があったとしてもそこに入っていこうってこう言ったんですよね。でもこの時、あれから40年経っていました。仮に40年前に40歳ぐらいであったとすると80歳ぐらい、おじいちゃんですよね。でリーダーに立てられたわけなんですけれども、さすがに80歳ぐらいになればですね、気力も体力も以前ほどではなかったかもしれませんね。しかも今ヨシュアが連れて行こうとしている人々はかつての人々とは違っていたんです。まあ、第二世代の人たち、40年して世代交代をして、で実はエジプトから出てきた人たちというのはもうみんなほとんど死んでしまって新しい土地に入れないって言われてたんですね。ですから今いる人たちはその2世代目の子供たちということです。エジプトから出てきたことの経緯とかですね、そういうことはよくわからない、最初子供だった、ね、その人たちが今大人になって、ヨシュアに率いられてそのところにいるということでした。ですから不安もあったと思いますね。最初の頃のことを知らないその次の世代の人々を率いて、果たして新しい土地に入って大丈夫なんだろうか、ね、これからこう新しい人々に出会って彼らと戦ってその新しい土地を占領していかなければいけない、果たして本当にそれができるんだろうか、勝利することができるんだろうか、いろいろと不安は、あるいは恐れがあったと思います。私のようなものについてきてくれるんだろうかとかね、そんなことも考えたかもしれません。どうでしょう、ね、と私たちもそういうところあるかもしれませんね。新しいことを始めるとき、これまでやったことのないことを始めるときというのはやっぱり心配があります。不安や恐れというものがあると思いますね。 元旦にですね、こう今年1年こんなことをしてみようって考えた方もいらっしゃるかもしれません。あるいは受験とか就職とか人生の節目を迎える方もおられるかもしれませんね。で、実際にそれを実行しやるとなると、なかなかね、そうは簡単ではないかもしれませんね。ちょっと躊躇するかもしれません。実は昨日ある方からお電話いただきました、ね。でその方はですね、こういろいろ話してて、いや先生、今年はこんなことを やってみたいって実は考えているんですって話をしてくれたんです。私はとっても励まされました。でその方はですね、年配の方なんですね。年配の方で体力もそんなにない方なんですけども、いや私は今年はこれをぜひやりたいって考えているんです、祈ってくださいというようなお話をお電話でいただいて、ああこの方は新しいことにチャレンジされてるんだな、たとえ年を取っても体は弱くても新しいことにチャレンジしようとされてるんだ、なんか私がすごくその方の言葉で励まされたような気がしました。確かに神様がその方に思いを与えてくださったんだなってね、ちょうどこの箇所準備をしていてお電話をいただいたもんですから、ああまさに神様って励ましてくださるんだなと思ったんですね。さてそのヨシアですけどもね、おそらく恐れを覚えていたであろうこのヨシアに対して神様は励ましのメッセージを送りました。で五節以降にですね、その神様の励ましの言葉がこう書いているんです。神様はどのように励ましたでしょうか。でこのところから今日はこの3つのことを確認をしたいと思います。でまず1つ目のことです。それは、勇気を持って一歩を踏み出すということです。勇気を持ってチャレンジする、一歩を踏み出すということです。6節をお読みしたいと思います。6節、強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ、ね、強くあれ、大きくあれって神様は実は何回も何回もヨシアに語っていくんですね。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならないって励ますんですね。おそらくヨシアはそれほど恐れを感じていた、神様はそれが分かっていたとか思うんです。恐れおののいているヨシアに対して、私の約束を信じて勇気を出しなさいって神様は言われました。で実は神様は約束していたんです。その前のリーダーのモーセにこういうことを約束していたんですね。と3節にこう書いてあります。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。つまりこれから入っていこうとしている地をあなた方にも与えている、それはモーセにも約束したことなんだ。神様はそう言った。すでに与えているですよ。すでに与えている、これからそこに行くんだけれども、そこを私はもうあなた方にすでに与えているんだよって神様は言いました、ね、つまり必ず勝利できるというそういう約束であります。まあ、考えてみたらね、すごいことですよね。これから何が待っているんだろうってね、なんかすごくこう大変なことのように思えたと思いますが、神様の目から見ればもうそれは私が与えているんだ、でもあなた方はこれから入っていってね、その民族と戦って占領していかなければならない、でも私はすでに与えているよっていうそういう約束なんですね。どうでしょうか、ね、私たちもですね、神様の御心だとあることを確信できたとしたならば、神様の御心は必ずなると信じたいと思います。神様はすでに与えている、私にこのことをすでに与えているんだ、時間はかかるかもしれないけれども神様はすでに与えているということを信じたいと思います。そして勇気を持って一歩を踏み出したいと思います。神様は強くあれ、惜しくあれ 私たちをも励ましておられるのではないでしょうか。さて、次に今度2つ目のことです。どのように神様が励まされたか。で、2つ目のことは、主が共にいてくださるという約束のことです。主が共にいてくださるということです。5節をお読みします。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。ってこう言われた。ね、で、神様はですね、頑張れってね、ただこう気合を入れてね、励ましたんじゃないんです。確かな約束をですね、神様は与えてくださいました。それは、私があなたと共にいる。あなたを見捨てない。ね、あなたを見放さず、あなたを見捨てない。その約束なんです。これはとっても力強い言葉ですよね。私があなたと共にいる。私があなたと共に一緒に戦うんだって神様が言ってくださっている。これは気休めのことではない。本当にそうなんですね。あなたは一人で戦うんじゃないんだよ。私があなたと一緒に旅をして共に戦っていくんだ。だから信じて安心して出て行きなさい。神様はそう言われているのではないでしょうか。イエス様は死からよみがえられてこのように言われました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって、これマタイの28章20節の言葉なんですけども、これは本当に励まされますよね。いつも世の終わりまであなた方と共にいるってイエス様は言われた。これ本当ですよね。たとえどんな状況にあってもイエス様は共にいてくださる、ね、足跡の死にあるようにイエス様はいつも私たちと共にいてくださって、私たちが立てない時はイエス様は私たちを抱きかかえて歩んでくださる、そういうお方なんですね。目には見えませんがイエス様は私たちに常に寄り添っていてくださいます。イエス様が一緒に戦ってくださいます。この約束を信じたいと思います。さて、最後に三つ目のことです。どのように励ましたか、ね、と8節を今度はお読みしたいと思います。8節、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである、ね、とこのところに神様がヨシアに、与えてくださった何でしょう、新しいとして戦う方法ということが示されていると思います、ね、戦う方法どういうことかというと御言葉です、ね、神様の御言葉に聞き従う、律法の書って書いてありますけどね、これは聖書、御言葉ですよね。ただあなたが頑張るんじゃない、もちろん共にいるけれども御言葉がある、この御言葉に従いなさい、御言葉に従っていくときにあなたは必ず勝利をすることができるっていう、そういう約束なんですね。イスラエルのためには、律法というものが与えられていました。10回にね、こう代表される神様の戒めなんですけれども、なかなか従えなかった、ね、彼ら、ね。でもその戒めを携えて、それから右にも左にもそれることなく、まっすぐに御言葉に従って歩んでいきなさい、守りを行いなさいと言われました。そうすれば、絶対大丈夫だ。絶対勝利できるということなんです。これは私たちに対しても同じように神様は語りかけてくださっていると思いますね。人生を歩む基準というものはとても大事だと思います。何か新しいことを始めるときもそうですけれども、私たちの人生の基準というものがありますよね。私たちは何を基準に、何により頼んで歩んでいるのか、歩んでいくのか、 向かっていくのか、何でしょう、ね、それはやはり神様の御言葉、ね、聖書、神様の御言葉という基準が私たちには与えられてこういるんですね。まあ、世の中にはいろんな基準というのもあるかもしれません。人によっていろんな、ね、基準が あるかもしれませんけれども、でも世の基準、価値観というものはいつまでも続くものはこうないですね。常に変わっていくものなんです。世の中の価値観、基準は変わっていきます。でも神様の御言葉は決して変わることがありません。神様の約束は絶対に変わらない。御言葉は私の足の灯火、道の光ですっていう言葉が聖書にこうあります。ですから絶対的な基準である御言葉からそれてしまったら、そこに祝福の人生はないということなんですね。神様の御言葉に聞き従うことこそが人間にとっての唯一の祝福の道であるということをですね、今一度思い起こして、今年も御言葉に従って歩んでいきたいなと思います。ヨシアはこうして神様に励まされて力をいただきました。そしてしっかりと立ってイスラエルの民をこの約束の地へと率いていくことができました。この姿にこの朝目を留めたいと思うんです。私たちも新しい年2015年の始まりにあたって、この神様の励ましを心に留めたいと思います。今年神様は私たちにどんなことを期待されているでしょうか。私たちはイエス様のために今年何ができるでしょうか。神様は強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、行きなさいと私たちを励ましておられます。今年もこの神様に信頼して、神様の祝福があることを信じて、勇気を持って新たな一歩を踏み出してまいりましょう。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、皆を褒めたたえます。今年も新しいスタートに立ちました。神様はこの年も私たちにご計画を持って一人一人の歩みを力強く導いてくださることを信じて感謝いたします。私たちは目の前に困難が置かれると躊躇して一歩を踏み出すことができないこともあります。それでもあなたは確かな約束を持って弱い私たちを励ましてくださいます。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、私があなたと共にいる、この言葉を心から信じて一歩を踏み出すことができるように助けてください。また御言葉こそ私たちの人生の基準です。変わることのない基準であります。この御言葉に従って正しく判断し、神様が備えておられる正しい道を歩み続けることができるように、それることがないように私たちを励ましてください。迎えた新しい年も私たちの上に神様の恵みを豊かに注いでくださいますように、どうぞお願いをいたします。今日ここに集うことのできない兄弟姉妹たちの上にも等しくあなたの守りがありますように、このひとときを心から感謝をして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。